さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。社会保険労務士7つの習慣実践会認定ファシリテーターのパクトンホです。この番組では MBA× 社労士 ×7 つの習慣で得た学びから日々の元気と一歩の前進に役立つ話をお伝えします。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ですね、今日は先週になっちゃうんですけどもね、グローブス経営大学院で起業家リーダーシップという授業を今受けておりまして、前回ね、シャクルトンの話をしましたけども、今回はですね、デイ2ということで、ネルソン・マンデラ氏の話を学ぶことになりました。ネルソン・マンデラね。知らない人はね、ほとんどいないと思います。少なくとも名前を知らない人っていうのは、小中学生ぐらいを除けばほとんどいないんじゃないのかな。言わずもがな、南アフリカに長く存在したアパルトヘイトというね、差別政策と戦って、最後は南アフリカの大統領にまでなる人物です。はい。で、今回はね、このネルソン・マンデラを、ケースとしてですね、起業家リーダーシップという授業で学ぶことになったわけです。で、ここはですね、この辺はね、私もちょっと台本に書いてないんですけども、すごくね、何を考えていけばいいのかっていうのは、自分に重なることがすごく多いんですね。自分にというか、在日朝鮮人に重なることがすごく多くて、すごく悩みました。正直、授業に出ることすらも、悩みました。何を言ったらいいのか、何を求められているのか、っていうのが、すごくね、悩んで、いました。で、今日そこまで全部は語れないんですけれども、まずはね、ネルソン・マンデラ自身についてちょっとだけ振り返って、そして次回からまた自分が感じたことを語っていきたいと思います。まずはね、基本的な情報として、ネルソン・マンデラ氏ね、誰も知らない人はほとんどいないでしょう。これを聞いてる方の中ではほとんどいないと思う。で、そのネルソン・マンデラ氏というのは1918年に生誕されて1913年に逝去されたんですね。95歳まで生きられて亡くなったということですね。もうつい最近ですよね。10年前に亡くなられたということですね。なので、1918年に生まれて、2013年に亡くなられたということは、いわゆる20世紀の生き証人のように生きてこられた方であると。ね、20世紀の偉人の中の一人であることはもう間違いないだろうというふうに思います。この1900年代、20世紀ってどういう時代だったのかということを考えると、ここって、経済成長すごかったよね。繁栄とかね、経済成長とか繁栄とか、科学技術の著しい進歩ってあったよねってのが一つ、共通認識であると思います。でもこれって一部の国だけの話だとは思ってるんですよね。でもそういうのがあって、例えば月面着陸なんていうのも1900年代の話であると。その人類が月に着陸することができたっていうぐらいのインパクトのある科学技術の著しい進歩があったりとか、繁栄とか経済成長があった世紀であると。一方で、この20世紀っていうのは、戦争とか暴力とか植民地とかね、人間のむき出しのエゴが本当に渦巻いていた世紀でもあると思うんです。ね、2つの世界大戦がありましたね。で、第1次世界大戦、第2次世界大戦ってのもあった。で、私のルーツである朝鮮半島でいうと、朝鮮半島も日本の植民地にされ、そして朝鮮戦争という、いわば大国の代理戦争にも巻き込まれてしまったっていうような、本当に何て言うのかな、両局面が渦巻いた、本当に人間のエゴが本当に渦巻いてた世紀だと思うんです。で、そんな中でネルソン・マンデラ氏というのは、このように生を受けてね、そしてアパルトヘイトというこの大きな壁にぶつかったというのが、まず一つ押さえておくべきところであると思います。で、ネルソン・マンデラ氏の本名って、私も実はこれ知らなかったんですけども、ホリシャシャというんですね。ホリシャシャっていうのは、南アフリカの、もともとのその黒人の部族の中のね、コサ族、コーサっていうのかな、コサなのかな、なんかサイトによって伸ばしてる、コーサって伸ばしてるサイトもあれば、コサっていう風に言ってるとこもあるので、ただちょっとね、現地の発音とは我々日本語で訳しちゃうとちょっと違うと思うんですけども、とにかくコーサ族の、言葉でホリシャシャっていう本名が本当はあったんです。 で、この堀ちゃんっていうのはなんかね、トラブルメーカーっていう意味らしいんですけども、まあこの辺は、あの、部族の中でね、なんかトラブルメーカーっていうと我々からするとあまりいい意味、いいように感じないですけども、多分まあこれはその部族の中でね、あの別に大した意味がないのか、もしくはこのトラブルメーカーということ自体に意味があるのかちょっとわからないですけども、まあそういう感じで堀シャシャと付けられていると。でもこの堀シャシャがですね、黒人専用の小学校に入学した日にこのアイデンティティを奪われるんです。なぜかというと、この学校にいたね、堀シャシャが入学した学校にいた白人の教師がこの堀シャシャという言葉を英語で発音できないと。だからお前は今日からね、今日からお前はマンデラだって勝手に言うんですよ。でマンデラって言われたので、その後ネルソン・マンデラさんは、ネルソン・マンデラ氏は、まあ、ネルソン・ホリシャシャ・マンデラというふうに名乗るようになっていくということなんですね。そのホリシャシャをミドルネームに入れて、でもネルソン・マンデラという、まあ、いわゆる英語の名前で語るようになっていくわけなんです。でここをこの授業の中ではあんまり触れられていなかったんですけれども、動画の中で少しだけこの話が出てきて、私はここが本当に胸が痛い。自分も通名、日本名で過ごしてきた歴史があります。私も高校生までは荒井博士という日本名で過ごし、そして自分のルーツを隠して生きてきました。自分が朝鮮人であるということは隠して生きてきたんですね。しかしまあそれがね、是ではないと思い、それが正しいとは思わなくて、自分からね、大学からは本名で通うようになったんですけども、この自分の名前を奪われるというこの悔しさということを、やっぱりこのマンデラ、この今回のね、このネルソン・マンデラ氏の事例を聞きながら、すごく自分自身が重ねることがあって、すごく辛かったっていうのが事実です。自分の名前を奪われるって多分あんまり経験して、これを聞いてる方の中ではあまり経験がないと思います。あ、もしかしたらちょっと意味合いは違うけれども、女性が結婚して名字が変わるっていうのはもしかしたら同じかもしれない。男性に支配されているという意味合いでは同じかもしれない。私も自分の名前がパクから荒井に変えられた、これは自分の祖父の時代ではありますけれども、祖父の時代に変えられたというのは、これは日本の植民地というものがあって、この支配構造の中で生まれた通名というものなわけですね。で父もそれを使っていた。でもそれはなぜ使っていたのかというと、日本の中で通名を使わなければ不利になるという現実があったからなわけですね。でそうした中で、この名前というものをね、この堀シャシャ、ネルソン・堀シャシャ・マンデラさんが、まあもともと堀シャシャだったのに、学校に行ったら白人の教師にお前は今日からマンデラだと言われた、この悔しさっていかようだったのかっていうのを、ちょっと今日はっていうかね、その授業を聞きながら思った次第であるんです。でこの辺はね、ちょっと多分ね、まあ申し訳ないです。自分の中の名前ってものにこだわりがないと、なかなかちょっと分かりづらいものなのかなとも思います。なので私ね、グロービスで、皆さんね、グロービスとか行くと、あだ名を先に言ってくださいって話よくあるんですよ。あだ名をね言って、自分が呼ばれたい名前が出してください、あだ名を先に教えてくださいって言うんです。で私それあだ名って自分で出したことないんですよ。人の名前もあだ名で呼んだことがほとんどない。なんでかというと、自分の名前がやっぱり自分のアイデンティティを表しすぎているので、勝手に名前を変えてほしくないっていうのが本当はあるんです。なので自分のあだ名っていうのは、まあ、つけていただくのは結構、誰かにつけていただくんであればそれはそれで嬉しい。だけど自分でこの本名を崩してまで呼ばれたい名前っていうのがないんですね。ないんです。私にはパクかトンホか、この2つしか名前がない。このどちらかで呼んでほしい。これが何でかというと、自分が生きてきた、自分がこの社会的存在として今生きている証だし、そしてこれからも生きていきたい この一つの軸になるからなんですね。なのでそういったことをですね、ちょっと今回ねネルソン・マンデラさんっていうのがホリジャシャという本名があり、そして英語教師に学校でね突然お前は今日マンデラだと言われたっていう話を聞いて、授業中に聞いてですね、いかほどに悔しかったのかね、悔しいですね、悔しいっていうのをちょっと思いをはせた次第でありました。ちょっとごめんなさい、あんまりね今回もまとまってはいないんですけれども、でもちょっとねネルソン・マンデラ氏の話っていうのはちょっとね私も本当に悩むところがあって、あんまり上手に伝えられないとは思うのですが、またねもう一回ちょっとまとめてお話を伝えていきたいと思います。一旦今日はここまでにしたいと思います。はい、今日もお聞きくださりありがとうございました。今日の放送が面白かったりためになった人はいいねを押してくれたり、コメントやレターなんかもくれると嬉しいです。また頑張って更新していきますので、よろしければ遊びに来てください。昨日より今日より明日、一日一歩ずつでも前進し、みんなでより良い世界を作っていきましょう。それでは今日はこの辺で、さようなら。